では今日もこの荒屋敷についてもっと深く掘り下げて、明らかにしたいと思います。由々しきの教えで、皆さんの本当の自分、真実の自己は何かといったら荒屋敷であると、仏教では教えられます。生まれる前からも死んだ後も続く本当の自分、これを仏教では、荒屋敷というふうに、呼ばれております。この荒屋というのはこれは、蔵という意味で、我々の、過去の経験など過去やってきた行いが全部荒屋という蔵のような心に全部収まっているんだと、過去にあった経験が今の私の運命を生み出していると教えられます。体と口と心の行いが全部一切合切我々の根本の心である荒屋敷に収まっているんだと。だから荒屋というのはこれは蔵の意味ですね。敷と言いますのはこれは心の意味です。敷と言ったらこれは認識するの敷ですね。心という意味が敷であります。でこの心と言ったらですね、必ず仏教では対象があると教えます。心にはね、いろんな働きがあるんですが、まず今日はこの対象について、掘り下げてみたいと思います。どんな心にも必ず対象というものがあります。大きく仏教では、心を8つに分けますね。眼識、目の心、二識、耳の心、鼻識、鼻の心、舌識、舌の心、心識、体の心、そしてこの前五識を統率している心が意識。普通これを私と我々は認識しております。で普段気づかない、もっと意識の底にある心をマナ識と言いますね。で意識はまず、ね、マナ識、そして荒屋識があるんですが、それぞれ対象というものがあるんです。まず原識ならばね、目ならばこれは色境といって、形や色を対象にして目の心は働きます。二識、耳の心はね、声境と言いまして、声を対象にして、音や声を対象にして認識するのが耳の心。そして鼻識、鼻の心はね、口腔と言いまして、香りを対象にする、どんな匂いかを対象にするのが鼻の心。そして舌識、これ舌の心はね、味腔と言いまして、味を対象にして、心を起こすのが舌の心、舌識。そして心識、この体の心といったら、触れるものですね。触れるものを対象にする、寒いとか暑いとか、あるいは硬い柔らかいとかね、ザラザラしているとか、触れたものに対する、それが心識の心で、この前後識を統率しているのが意識なんですけども、意識の場合はあらゆるものを対象にします。意識はですね、働きが一番ですね、広いんですね。広くて、あらゆるものを対象にする。これが意識であります。だから、ありとあらゆるもの。今、ね、目に見えているもの全部。そして、目に見えないものも対象にできる。心理も対象にできるし、今、目の前にないものもね、概念として思い浮かべて、対象化することもできます。例えば今見えない南極という世界があったらね、それを思い浮かべて対象にすることもできるし、真理というものがありますけどね、今真理は目に見えないけども、それを概念化して思い浮かべることもできます。だから意識が一番働きが大きいんですね。で、その普通私たちは意識までしか分かりませんが、仏教を深く学んでいけば、意識の底にマナ識という心と荒屋敷という心があると。実は普段皆さんが気づかないマナ識、荒屋敷、この心を気づかせることによって皆さんが本当の幸せになることができるので、この心をまた明らかにするのが仏教でもあります。でマナ識といった場合は、 対象がですね、自分なんですね。俺が。マナシの場合は、荒屋敷というものをですね、固定化し、実体化して、これが自分だと思い込もうとする心。だから私たちにはですね、エゴというものがあります。エゴというのがあるのは、マナシキが荒屋敷に対して実体化して、これが俺がというふうに執着している。これがマナシキの対象なんですね。じゃあ、荒屋敷は何を対象にして心を起こすのかについてはですね、有識学ではお釈迦様の教えをもとにして、ね、習字と右近人と書、あるいは奇跡権。まあ、奇跡権ですね。奇跡権の方がいいですね。すみません。書、奇跡権。これは環境世界なんですけどね。この三つのものを対象にするのが荒屋敷である。習字、過去にやってきた行い、経験ね、生まれ持った素質、これも過去にやってきた経験でありますね。まあ、過去世から引きずってきた素質、これ習字、もしくは根性でね、今皆さん日々経験しているもの、体や口や心で行った種まき、全部経験として荒屋敷に収まってますが、まず習字を対象にして荒屋敷は心を起こすんだと。これが一つ目。二つ目を右近人と言いまして、まあ、肉体のことを仏教で右近人と言います。ね、根がある体と書いてね、右近人、ね、根っこの根にあるという字を書いて身体の身、これを仏教では肉体のことを右近人と言うんですね。この肉体を私たちは自分だと思う。普通私たち悟りを開いてない私たちは、習字や右近人を私だと思うんですね。過去に経験してきたもの、それを自分だと執着し、そして今のこの肉体を自分だというふうに執着する。まあ、これが私たちの普通一般の人間の、ね、考え方。習字や右近人を対象にして私たちは自分というものを感じます。それともう一つね、三つ目が、所。これ場所の所ですね。ところという感じ。まあ、これを仏教では、奇跡権と言いますね。器という字を書いて、世間。日本語では世間と言いますね。これ仏教の言葉です、ね。この世の世界を世間と言いますね。世の間と書いて。器、皆さんが住んでいる環境世界を仏教では、所という言葉で表したり、あるいは奇跡権、器の世間であると。器という漢字で皆さんが住んでいる世界を表すんです。皆さんが住んでいる環境世界。これも実は皆さんの荒屋敷が生み出したものなんですね。一人一人住んでいる世界は違います。今ならば日本人として生まれている。同じ日本人でもね、兵庫県の人、大阪府の人、あるいは愛知県の人違いますね。一人一人住んでいる世界が、環境が違います。まあ、これも今までの種まきによって生み出された、ね、心の内側があり、そして実際住んでいる世界は、環境は一人一人違いますけど、そういう住んでいる世界を対象にして荒屋敷は心を起こすんだと、こう教えるんですね。で、この荒屋敷の、まあ、荒屋敷が対象とするといってもね、ピンとこないかもしれません。まあ、私たちが認識できるのは、先ほど言いました前後式と意識までしか認識できない。だからこの、まあ、マナ式は聞いたらなんとなくね、俺がというエゴの頃ですから、自分の頃を見つめると確かにね、意識ではいいことを思えてもね、心の底からいいことが思えない。どうしてもエゴが出てくる。そういうのを見つめるとマナ式もあるなと分かりますけど、この荒屋敷はこれなかなかあるなぁというふうにはちょっと感じがたいです。これを認識するのはなかなか難しいかと思います。でもこれはやはりね、知ってもらいたいし、これが皆さんの根本の心なんです。だからぜひやっぱりね、分かってもらいたいという意味心で、荒屋敷についても詳しく有識では教えられております。で、現在のですね、悟りを開いていない段階での荒屋敷は、 私たちはほとんど認識できません。で、働きもね、非常に最低限の働き、非常に弱いんですね。働きも弱いし、認識できない。で、ちなみにね、この3つに関して言うならばね、これはですね、まあ、聞けばなんとなくわかるんだけども、これ、不可知という言葉をね、世親菩薩、この有識を完成した方に、世親菩薩、天人菩薩と言われますが、この方がね、この3つの、ね、我々が、あらやしきが対象とする3つの対象に対しては、ことごとく知ることはできないという言い方がありますね。不可知という言葉でおっしゃってるんですね。不可知という言葉で、ことごとく我々は現段階では知ることはできないと。こういう言い方をされてます。不可知。ね、まあ、これは文字通り読めば、知ることができないとありますけどね。ある程度知ることはできます。聞けば。また自分の心を見つめていけばある程度知ることはできますが、意味はことごとく知ることはできないんです。まあ、これが悟りを開いたらね、また結構知ることができるんですけどね。これが悟り開けますと、この盆物の時はね、普通一般の人間の時は3つしか対象にできなかったのが、悟りを開けますとね、あらやしきが知恵に変わったならば、意識と同じようにね、ありとあらゆるものを対象にして働くようになりますから、大きくあらやしきも変化いたします。でも現段階では、ね、この3つのものにしか対象として心を起こすことはできないし、非常にまあ弱いというかね、なかなか、知ることはなかなかなんですね。で、これについてですね、まずこの修理と右近人、我々がこの過去経験したものや肉体についてはね、これはね、微細といってね、非常にもう細かすぎてなかなか知ることはできない。こういう言い方されてますね、微細。これ伝承三度が言ってますね、微細なるがゆえに。あまりにもね、この周知、これ細かいんですよね。過去にやってきた経験が荒屋敷に全部収まってるんです。これものすごい微細、細かいからね、もうこれ、ね、知ることはもうなかなかできませんと。ことごとく知ることはできないという理由、一つの理由は、周知は微細だから。非常にかすかで細かいからね、周知をね、知ることはできない。また、肉体にしてもね、今ならばまあ肉体というものは医学の進歩で、ね、解剖すれば知ることはできますけど、私の今ね、生きている人間としてはね、この知識はあってもね、細かく知ることはできない。まあ、勉強、医者ならばだいぶね、知識があって、だいぶ細かく知ってるかもしれませんがね、普通一般の我々は、この、右近人、ね、肉体にしてもね、細かく、ね、微細になるがゆえに、ね、知ることはできない。どういう構造をしているか、どんな成り立ちなのかね。肉体についてはね、微細なるがゆえに不可知、ことごとく知ることはできない。これが一般の我々の捉え方です。そしてまたね、今度は環境世界。今皆さんが見ている世界ね、今皆さんが生きている世界ね、職場、家庭、またこのね、世界というもの。まあ、今はこう情報化世界ですから、グローバル化してですね、昔と比べると今の環境世界、まあ、しっかり情報をね、ゲットすれば、インターネットでもね、しっかり情報をキャッチすれば、かなり知ることはできるかもしれませんが、でもね、大宇宙だったら難しいですわね。この広大無限な大宇宙は、とても知ることはできない。だからこの環境世界、書、奇世間、器の世間はですね、微細とは反対に、広大なるがゆえに、非常にあまりにも大きすぎるし、広すぎるので、今皆さんが見ている世界は、生きている環境世界は、広大なるがゆえに、不可知であると。ことごとく知ることはできないと。凡夫の我々は、そうですよとおっしゃるんです。ところがすごいのはね、皆さんが悟り開いたらね、このあらやしきを大きくね、転換してね、 知ることができるんでしょう ね。この世界が分かるんです。周囲も分かる、肉体も分かる、この奇跡環境世界もことごとく知ることができるんです。だからお釈迦様はおっしゃったお経の中にね、我は一切の勝者なり一切の智者なりとおっしゃってね、悟り開いた人は一切のことを知ることができた、いわゆる荒屋敷がねこの知恵に変わりましたので、ね、当然今までは分からなかった周知、ね、過去の経験や素質のことも分かられたし、肉体の構造、肉体の成り立ちも分かったし、今住んでいる世界、大宇宙の構造もね、お釈迦様は実は詳しく説いたんですね。ちなみに今ならばビッグバンとかありますね、あれビッグクランチといって宇宙の、ね、この拡大、ね、どんどん広がっている膨張、この後実は収縮といってね、ビッグクランチという考え方、仮説もありますけどもね、これもお釈迦様はお経に書いてあるんです。だから大宇宙の構造もね、お釈迦様は知恵で悟られたみたいですね。だから悟り開いたらもうありとあらゆるものは分かるみたいですけどね、今現段階における凡夫は、ね、残念ながら不価値であるというふうにねおっしゃって、まあ、これ聞いたらそうかなとこう思いますね。まあ私これを聞いてちょっと感動しましたけどね、詳しく分析をして凡夫のまずね、我々人間の実態、現段階におけるね、心の構造はこうである、これが悟り開いたらこのように変わりますということをね、論理的に、ね、分かりやすく教えていくのが有識学なんです。で早速もう少しね詳しく見ていきたいと思いますね。心には必ず対象というものが存在する、これが仏教なんですね。まず心というものは私たちありますが、心とは認識する働き、この認識というのはですね、必ず対象があって、まず心というのは必ずね、もし対象がなかったら心は働かないんです。例えばね、目の心で言うとね、これね、明かりがなかったら目の心は働かないんです。耳でもね、この声がなかったら耳は働かないんですね。鼻ならば匂いがなかったら働かないね。やっぱり対象というものが存在しないと心は働かないんです。で、そういう点意識は、ね、ほとんどいつも働いています。でもね、意識でもね、これは意識というもの、全部意識と意識はですね、肉体が滅びると実際なくなります。でもね、マナ式、アレア式はね、肉体が滅びるた後も残るんです。生まれる前からも存続してましたし、生まれた後もね、残る心は荒屋敷であり、マナ式なんです。寝ても覚めてもずっと働き続けているのがマナ式であり、荒屋敷です。だから、いつもずっと食図人間になっても働き続けるのが荒屋敷、マナ式なんです。じゃあ、荒屋敷はいつもね、何を対象にして働いているかといったらね、皆さん自覚してないけどもね、ね、この周囲と右近人と諸奇世間であると、過去にやってきた素質、経験、そして肉体、そして環境世界に対していつも寝ても覚めても、ね、対象にして、そしてこれが自分だというふうに執着していると、ね、そういう働きがこの荒屋敷にあるんですね。じゃあ具体的にどういう風になるかと言いますね。まず周知、これ周知とはこれは合周知という言葉がありますように、ね、我々の過去の行い経験、これを植物の種子に例えて仏教では有識である合周知、周知と言います。これ植物の種子と非常に似てますから、でも植物の種子とは違うので、あえて周知という濁らした言葉で、説かれたんです。我々の、ね、今までやってきた経験、これが実は私なんですね。まあ、考えてみるとね、私といったらね、この経験以外にないと言ってもいいです。皆さんね、私とは何ですかと聞かれたらね、今の自分考えてみるとね、 過去にやってきたこの経験以外に自分と言えるものがないんです。自分だと言ったら過去を思ってきたこと、言ってきたこと、やってきたこと、そういうものがね、総合的に、ね、揃って今の私が存在するんです。だからね、あの天地菩薩有識ではね、このまず習字をね、執着すると説かれてますね。あの原文ではね、あの有名な有識三十字ではね、不可知習字と説かれてますね。執着して受け取ると、こういうふうに原文では書いてますね。この習字と右近字に対して、この二つをひっくるめて習字という言い方をするんです。まず私たち荒屋敷はね、この習字と右近字を自分だというふうにね、執着して受け取るんです。これを習字と言います。皆さんが荒屋敷の中で自分だと思うのは、習字と右近字なんです。まあ私もこれ言われたら納得できますけどね。自分と言ったらね、まあ生まれた時にもすでに素質もありますから。ね。生まれながら運動神経のいい人とかね、あるいは天才とか言いますけどね、そういう人は過去世でそういう素質があったんでしょうね。まあ、なければないでそういう種まきがなかったということで、今までの過去の種まきが荒屋敷に収まっている。それプラス生まれてから今日までの、ね、体や口や心の経験、これが今の私を形成している。これ以外に自分と呼べるものが見当たりませんので、私たちはそれをね、受け取って執着するんです、ね、この習字、これが自分だと私たちは受け入れて、それにとらわれ執着しているのが凡夫、全ての人々の姿なんです、ね、考えてみれば私といったらこの経験以外にはちょっと見当たりません。でもどんなものがあるか、ね、私たちはもう忘れてますけどもね、どんなものがあるかはわからない。まあ、このようなことはある程度覚えてますけどね。もう4歳より前のことは覚えてませんし、ましてや過去世のことなんて一般の凡夫には覚えてませんし、わかりません。だから、不可知とおっしゃるんですね。ね。まあ、優れた聖者、悟り開いた人はね、やっぱり過去世のこともわかるらしいですね。荒屋敷のことを、悟り開いたらある程度わかるのかもしれませんね。だから過去世のことをお釈迦様は説いておられます。多分、この合衆寺が、分かったんだと思いますね。でも一般の我々は、分からないので不可知。まずこれがまずね、習字ね、過去の経験というもの、まあ、どんなものがあるかはね、ある程度は知ることはできますけどもね、まあ、自分を見つめていけば。だから仏教ではもし皆さんがね、この合衆寺どんなものがあるか知りたいならば、今の自分の姿を知れば、ある程度わかりますと言いますね。仏教では、過去の因を知りたければ、現在の顔を見よ。未来の結果を知りたければ、現在の因を見よ。まあ、こう言い方しますわね。皆さん、過去どんな種まき、やってきたか知りたければ、現在の結果を見れば、ある程度分かりますよと。過去の原因が今の私を生み出してますから。そして未来の結果を知りたければ、未来どんな運命を受けるか知りたければ、現在荒屋敷に収まっている習字を見れば大体分かると、こういうふうに教えますね。だから現在は過去と未来を解く鍵なんです。過去の原因が、種まきが現在の私を生み出している。過去の習字が現在の結果を生み出している。現在の日々の経験、種まきが未来の結果を生み出しますので、だから現在というものが分かれば、現在の私の姿が分かったならば、過去のことも分かるし、死んだ後のこともある程度は分かると。だから仏教ではこの荒屋敷に暗い状態、これ仏教で無明と言います。明かりがない愚痴だとも言いますね。この暗い心、無明をぶち破って自分の本当の姿を仏教を聴聞することによって知りなさいと。 皆さんが仏法を正しく聴聞していくと、だんだん自分の姿が少しずつね、悟りの光に照らされるんです。仏性と言いまして、仏の力が加わってですね、仏性の働きで今まで気づかなかった本当の自分、まなしき、あらやしきが少しずつね、見えてまいります。あ、これが自分だな、正直な自分の姿が照らされます。そして、どういうね、業種事があるか、だんだん、照らされ、知らされてきます。だから、自分の姿が認められるからね、この外執着する気持ちが減っていくんです。いろんな結果を受けるためにね、いろんな結果を受けるために、これが自分、過去の蒔いた種まきが現れていると、ね。仕方がないな、仕方がないなと認められていきます。ね、過去の、ね、まかぬ種は生えぬ、刈り取らねばならぬ一切のものは、自分の蒔いたものばかりだと知らされるので、因果の理はだんだん知らされて、ね、受ける結果は全部過去の種まきの結果だというか分かりますと、だんだんね、理想の自分のハードルがね、どんどん下がっていって、現実の自分、浮き出る運命、これこそが自分であることが認められて、苦しみもどんどん減っていきます。で、自分に正直にね、だんだんなることができます。まあ、こういう自分の姿を認める、仏法を聴聞することによって、ね、ある程度この周囲をね、知ることができます。まあ、ことごとく知るにはやっぱり仏にならないと無理ですけどね。ある程度知ることはできます。まあ、ただ、信心結用したならば、ある程度わかると言えますけどね。この因果の通りが知らされた体験が、信心結用ですから、ね。ある程度わかるというふうにも言うことはできます。まあこれが一つ目の修辞ね。荒屋敷が対象とする一つ目は、この修辞、まあ経験素質。まあこれ以外に私たちは自分と呼べるものがないから、この修辞に私たちは執着して、それを受け入れて、受け止めて、それを対象として荒屋敷は寝ても覚めても、働きかけているんですよと教えるんです。自分やったことが自分だと。過去に、今も経験してますけどね、これを自分というふうに私たちはね、感じるようになっております。次、二つ目。ウコンジン。これ仏教では肉体のことをウコンジンというんですね。まあこれ翻訳なんですけどね。この根という漢字、これはインドリアといってですね、いわゆる力を表す言葉なんですね。球根の根ですね。球根といったら、聞いてもね、やっぱり力を込めたもの、力があるんです。ただ仏教でよくこの字が使われたら、これは力を表しますね。やっぱり肉体これ力なんです。根がある、ね、力のある体。やはり力というものがなかったらこの体を維持することができないんで、肉体のことを右根腎と言います。まあこの肉体が、ね、なければ私たちは仏法を受けませんから、肉体はとても大事です。我々のこの生命体の中でですね、肉体のある生命は、この人間界と畜生界だけなんです。あとにも生命体があるんですけどね、例えばガキ界。ガキ界は幽霊の世界で、人間の次に苦しみ少ないのがガキ界なんです。で、その下が畜生界なんです。だから、畜生界よりはガキ界の方がまだね、苦しみは弱いんです。時々幽霊が現れるのはね、このガキ界の修行です。で、さらに、畜生界よりも下にあるのが地獄界。地獄界は肉体を持ってません。ガキ界も肉体がないんです。あと、修羅界は、まあ、お経にはあまり解かれないから、わかりませんが、多分、肉体ないと思います。で、天上界というのは、善行力の世界で、もし皆さんがこの善行力があれば、次また人間界もしくは天上界に生まれることができます。で、天上界はね、肉体全くないんです。だから仏教では化粧といってね、パッと生まれる。だから人間みたいに子供から成長するということは天上界や地獄、ガキ界にはありません。で、肉体を持つことのできる生命体は人間界と畜生界だけなんですね。で、この人間界だけがね、心が成長できる唯一のね、環境なんです。天上界は、まあ、前後力のある人が生きるんですけども、あまり心の成長はできないんです。だからやっぱり人間界の方がいいんです。 人間界で仏法を聴聞して心を成長するのがやはり必要なんです。だから人間界は生まれがたいし喜びなさいと仏教では教えます。でこの肉体を持つことのできた我々は幸せですよと。でこの肉体というものね、一応これがしっかりしてないと私たち仏法を受けないんで、やっぱり肉体を大事にすることは必要であります。で私たちは、自分というものがなかなか感じられない限りね、やっぱりこれが自分だと思いたいんです。先ほど言ったように習字も自分、そして右近字、肉体も自分だと思うんです。だから私たちは自分がわからないために我というものを作りますね。我、我とは自分が思い浮かべている自分ですね。この我というものを私たちは過去の経験や肉体に対して、この2つのこの対象に対して我だというふうに私たちは、見てですね執着するから、この2つをひっくるめて有識では習字というんですね。囚われ受け取る、肉体が自分、過去の経験が自分というふうに私たちは考える。でもこの2つは、ね、非常に微細だから、細かくて、ね、細やかで、ね、凡夫の知恵ではなかなか、ね、ある程度はわかるけどもことごとく知ることはできないから不可知だと言われます。まあ私たちこの肉体を自分だと感じる、例えばあのスポーツなんかどうですかね、スポーツ選手がねやっぱりスポーツやるとですね非常に気持ちよさを感じます。私も高校時代スポーツやってましたけどもね、非常にすがすがしい気持ちになる、ね、汗を流し、ね、この終わった後の爽快感、そういう時に自分というものを感じる、まあ、そういう時に、まあ、こういう表現が当てはまるのかなと思いますね。自分だなと、肉体があるからこそこういうねすがすがしい気持ちも思うことができると、まあ、これが右近人を、ね、対象にして荒屋敷を起こすという意味合いかなと、こういうふうに思います。そして3つ目、ね、荒屋敷の対象とする3つ目は所、これ場所の所をなぜかねこの環境世界で所という字で表すんです。ところという感じね。で仏教では皆さんが住んでいる世界を器という字で表すんですね。ただ木という感じね、器の木、世間は皆さんが生きている世間ね、今の日本語でも使われますね、世間、木世間というのは環境世界のこと。この環境世界というものはね、一人一人違いますけどもね、でこの環境世界を対象にして荒屋敷は働くと言われます。でもこれを聞くとね、皆さんあれそうかなと。例えば今見えている世界、これは原識ではないかと。いや目のところね、この見えている世界はこれは原識が対象にしている。この環境世界でもね、この環境世界を捉えるのは前五識ではないかと、ね、目の心、耳の心、ね、鼻の心、舌の心、体の心がこの環境世界を対象にしているじゃないかと。まあ、確かに言えるんですけど、仏教ではね、同時に皆さんが前五識で捉えている環境の奥に実はね、同時同刹那に同じ瞬間にまず荒屋敷がこの環境世界というものを対象にして心がまず働いた上に前五識が働くと教えるんです。例えばですね、今私たちが世界を見ている時にですね、トンボがもしいたらどう見るでしょうか。普通人間ならば大体例えば花ならば綺麗と思いますけどね、例えばトンボや蜂がね花を見たらどう思ったらね、食べ物と見ると思いますね。だからそれはね、荒屋敷に収まってるねこの五習字、そいつ経験が違うからね、同じものを見ても捉え方が全く違うんです。仏教ではね、この史上我々の生命に対してね、同じものを見ても、ね、荒屋敷の中身が違うことによって捉え方がそれぞれ違うと教えるんです。有名な例えがね、一水試験という例えがありますよね。一水試験、一つの水で四つの見え方がある。例えば この水に住んでいる魚ならば、ね、魚は自分の住みかと見るけども、ね、天上界という全合力のある天上界の修行ならば、瑠璃といって宝物に水を見ることができるし、ガキ界といったらね、この海、ね、この血の海の海のようにね、火のように見てしまうんです。同じ水でもね。で、人間の我々は、この飲み水と見ることがあれば、ね、あの科学者ならば、高きから低きに流れるものと見たりね、化学者ならば H2O と見たりするし、それぞれ生きている世界によって同じ水でもね、見方が違うんです。だから、この畜生、ガキ、天上界、人間とね、あらやしに何が収まっているかによって、やっぱりこの奇世間、環境世界は見え方が変わるんです。ただ、皆さんが今住んでいる実際の世界も、今見ている世界も、皆さんが過去にやってきた業習字、経験、それを土台にして、まず、荒屋敷が対象にした後に、次、前後式が対象にするんです。だから、トンボもね、私たちも、例えばこれ、白板なんかね、同じ白板だけども、これを認識するのはバラバラなんです。今、生まれたばかりの赤ん坊がね、ここ連れてきて、これを見せたらどう思うか。ね。全く見方が違うと思います。ね、同じものを見てもね、あらやし収まっている合衆寺の違いによって全く見え方が違うんです。こんな本がありましたね。ユクスキュールというね、生物学者が書いた本にね、生物から見た世界というね、本があるんですね。非常に興味深い話がありまして、ちょっと面白かったのはですね、そこにね、この植物、昆虫とかね、生物が見る世界観といかに違うか、我々とね。そこにね、ダニの話がありました。ダニ。ダニというのはね、この感覚がほとんどないんですわ。温度しか感じられない。神識しかないんですね。この温度しか感じられないのがダニだそうです。で、この枝の上でなんか動物を待ってるんですかね。ただ動物が通ってもね、温度でしかこの世界を感じられないそうです。ね、だからもし皆さんがダニに生まれたらね、ダニというのは畜生害ですから、愚痴の業の強い人は死んだら畜生害に生まれますけどね。そういう愚痴の業の強い人は畜生害に生まれるんですけども、畜生害に生まれたら、例えばダニならば、もう、はしきがないからね、まあ、あらやしはあると思いますけどもね、この世界をもう温度、ね、この温度でしか世界を感じられない世界なんです。だから動物が通ってくね、その温度でこの体温というかね、そういうものでしか認識できない世界が、ダニの世界だそうですね。あるいは、犬ならばね、鼻の感覚は抜群だけどもね、色彩が見分けられないそうです。色彩。だから、色、カラーが見えないそうですね。ただ白黒の世界なんです。犬ならば。しかし、この美識は抜群ですから、人間の確か1000倍ぐらいですかね。ものすごい鼻の感覚抜群ですからね。ただ同じ一緒のね、この住んでいる場所は同じでもね、一人一人荒屋敷に収まっている合衆寺が違いますからね、みんな世界が違うんです。何だか言いますね。この環境世界というもの、奇跡園、場所の書、これを生み出すのはやはりですね、荒屋敷に収まっている合衆寺、これがまず土台にあって、まず荒屋敷が世界というものをね、対象にして生み出している。その後に、前後式、意識、眼式が同時に働くんです。この端式はね、一応大体同時に働いてますからね、働かない時もありますけど、ね、今ならば、もし環境世界を見た場合ならば、ね、まず最初に荒屋敷に収まっている合衆寺が、この世界をまずね、どう認識できるかというものがまず土台にあって、その後に前後式が世界を対象にし、その後意識が思考したり、また眼識が歪曲し、歪めて捉えたりすると。こういうふうに有識学では捉えます。だから私たちの認識といったらね、事実と違う場合があります。で、現段階では、凡夫の私たちは、ね、荒屋敷は、この習字、経験と右近人、肉体と環境世界、この三つのみしか 対象にできない。で、習字と右近人は、あまりにも細かいためにね、ある程度知ることができても、ことごとく知ることはできない。また、小、世間ね、いわゆる環境世界はもう広すぎて、大きすぎてね、広大なるがゆえに、ね、残念ながら、ね、ことごとく知ることはできないんだと。これが我々の現実。しかし、喜ばしいことにね、皆さんがこれから文法をし、ね、聴聞して、悟りを開くことができたならば、あらやしきも変容をね、変えれるんです。で、やがて、仏の悟りを開いたらね、大円境地と言いましてね、大きな円満、まどかな鏡の知恵と言ってね、大円境地。大きなまどかな鏡の知恵に転じるとあってね。まあ、そこまで、このあらやしきが知恵になったならばね、ね、この三つだけしか対処できなかった私たちの心が、ね、ありとあらゆるもの、ね、意識と同じようにね、諸法、一切法を対象にして働くことができると。だからお釈迦様みたいにね、我は一切の勝者なり、私は一切の優れたものである、一切の智者なり、一切のことを知ることができる智者であるとお釈迦様は断言されましたよね。そういう私たちも智者になれる。まあ、お釈迦様みたいにね、一応なれるのが仏教なんですね。まあ実際なるのはね、ずっと何章はとか分かりませんけどもね、一応私たちも仏になることができるのが大乗仏教の教えです。ただこの、今は3つしか対象できませんが、それをありとあらゆるものを対象にして働くことができる、そういう知恵まで育てていくんだと。それではまずね、現実の自分というものを正しく理解する。現段階においては、あらやしきの対象はこの3つであると。まあ、これはまだね、知ることによって、自分というものをね、より深く知ることが、できますということで、有識学では、ね、あらやしきの対象はこの3つであると。そして3つとも、今は、ある程度知ることはできるけども、ことごとく知ることができないので、不可知という言葉で、不可知、周囲、諸と。こういうふうに言語ではあるんですね。修辞と右近人のこの二つと、これを修辞と言って、で、諸。で、このね、三つは荒屋敷の対象だけども、ことごとく知ることはできない。だから、今は分からなくても仕方がありませんと。しかし、これをまたね、掘り下げていく。自分というものをやっぱり知らないと、本当の幸せにはなれませんからね。その自分の本当の姿を知るための教えが、この後ね、有識では詳しく解き明かされていきます。はい。まあ、では、休憩を入れたいと思います。